兄岡瀬を私はラジオ渡らじ、こんばんは、和瀬です。今回はですね、また大阪から、ポッドキャスト鳥頭さんから、リックさんがお越しです。はい、どうぞ。
はい、どうも、こんにちは、こんばんは、リックでございます。兄岡瀬瀬を、
はい、はい、どうも。
暑いですね。
暑いっすね。そうですね、まあ春一番が、一昨日ぐらいに来まして、
そうですね、来ましたね。
花粉は大丈夫ですか？
花粉ダメです、来てます。
あ、ダメ、
今年きついです、
まあ、っていう感じなんですけど、リクさんがね、もう2回見た映画があると。
はい、
今年一番良かったと。
来週も見たいです。
これがですね、以前リクさんと一緒にやったですね、
そうなんですよね、
心が叫んでる、
叫びたがってる、
叫びたがってるのね、有名脚本家の岡田真理さんの初監督作品のさよならの朝に約束の花を飾ろう。
この人の映画はなんでこんな長いんだタイトルが。
ね、あのね、まあ一番有名なのがね、あの花の、
あの花ですな、
あのね、あれも長いですもんね。
長いですよ。
ということで、まあ簡単な、どんな映画なのかっていうところですね。
はい、はい、
あらすじがですね、
あらすじを言いたかったんですよね、我々としても。
でリクさんが買ったパンフレットも結構長くて、
4ページですよ、4ページありますよ。
映画 .com も長くて、これなんで長いかっていうと結構複雑な話だから
ね。そうですね、確かにね。
まあ大雑把に言うと、はい、ファンタジー世界の話でして、ね、あの文字を持たない民族がいて、うん、で人間よりだいぶ寿命が長いんですよ、うん、でみんな金髪白人 で、
そうです、ね、
で子供の体をしてると、うん、で、あの織物を織ってる、うん、でそれを、まあ、売って生活してるのか何なのか、うん、で文字を持たなくて織物に文字を込めることができるっていう特殊な民族がいまして、である日そこがあのちょっと近代的な国家に攻め込まれて、うん、でちょっと気弱な主人公のマキアっていう女の子がいるんですけど、この子は15歳なんですよね。この子は見た目通りの本当の15歳
です、ね、ですね。
で、この子が、ちょっと暴走した竜に連れ去られちゃって、うん、で、まあ、村は全滅するんですけど、この子だけ助かるんですよ。でこの子がその降り立ったところに赤ちゃんの声がして、で行ってみたらなんかあの盗賊に殺された母親のところに腕の中に生きてる赤ちゃんがいたんです。でそこで拾った赤ちゃんをもう何もわからないんだけど助けたいと思って、で助けて育てていくっていう話です。
子育ての話ですね。
そうですね、う
ん、前半はほとんど子育てですね、
うん、
拾った子をどう育てていくのかっていうところに焦点が当てられて、うん、そこで人間関係がどんどん生まれていく、
うん、
話の展開
だから、まあ、あのいろんなテーマっていうかこうよくある設定を盛り込んでると思うんですけど、
そうですね、
まあ、一つはあのこのエルフとか吸血鬼もの の、 あの人間との寿命の差のやつ、
だいたいここの長老様で400歳ぐらいの設定になってたから、
うん、
だいたい数百年は人間より、
うん
うん、設定になってて、ほんで王国が攻めてきた理由っていうのがその王族がすごく、ね、力が弱まってるんだよね、
うん、
あのバカが統治したら国はここまであの滅びていくのかっていうぐらい、あの落ちぶれていってる部分だけれども、大国としてはまだ大国を保ってるから他の国に対する敬意をなさないかんいうので、そこであの長命の命の DNA が欲しいということで女をかっさらってやれっていう、あのなんとなくその辺の序盤、
うんうん、
あ、岡田マリア感じが僕はありましたけどね、あの暴力的な、非常に暴力的なところ、うん、男性が持っている暴力的な感じ、戦争というものに見せてきて、いわゆる略奪強奪のシーンは、
うん
うん、あのはっきり見せないから余計に嫌っていうのがあったかな、
うん、
何が起こってるのかこっちの想像力が見られるよ。ほんで一人 ベイリアという女の子が、うん、皇族の人らと関係を持って、もう一つの軸となった話が出来上がってわけなんですけども、
まあ、あの物語序盤はこの拾った男の子のエリアルっていう本当に赤ちゃんの状態で拾って、うんうんうん、でそこからこうフラフラしてたら、あの農村の親子、うん、母子家庭のところにたどり着くと。でそこでもう右も左もわからない子育てだったんだけど、ここのお母さんのミドっていうお母さんに助けてもらって子育てしていくんだけど、でもあの、このヒロインのマキアの、イオルフっていう種族はどうやらこうちょっと特殊な人間、特殊な民族って思われてる部分があって、こう狭い農村ですぐね、
いわゆる好奇心っていうか、うん、ちょっと差別的に見られるみたいな、うん、なんか
イオルフってバレないように髪を金髪を染めたりするんだけど、うんうん、なんか居づらくなっちゃうん
ですね。
で、子供はどんどん育ってって、で仲間がどうなってるのかっていうのが途中から分かってきて、仲間に戻るのかとか、あとは子供のどうやって育てていくかっていう話になっていくんですけど、まあ一応ファンタジーなんですけど、ファンタジー要素ってあんまないような気がした。
そうですね、そうですね、
長命であるっていう設定が一番強いんですけど、
あとあれだよね、ドラゴン、
うん、
ドラゴン的な、
ドラゴンか、うん、
あれなん
で一応でもドラゴンも出てくる、うん、でドラゴンとこのイオルフ、うん、イオルフっていうこの2つがなんか古の存在みたいな風に言われてて、
いわゆる滅びゆく存在って、やっぱり人間の方が数が圧倒してるっていう状況の世界の中で、うん、古き文明が滅びていくよっていう、
うんうん、あります。ただやっぱり一番僕はこれ見てで感動したのは、うん、この子育ての話と、うん、あと長命の年齢の差の話、うんうんうんうん、でなんていうかファンタジーなんだけど、こんな突拍子もない設定なんだけど、ちゃんと感動できたんで、うんうんうん、なんていうかちゃんと身になってるっていうか
です、ね、
設定が風に感じました。
ちょっと今まで作ってきたっていうか書いてきはったものとは違う、
うん、
ここに来て現代劇しないんだって正直最初思ったから、予告編見た時に、うん、ファンタジーなんかなと思って、うん、今回はファンタジーってどう思っていくんやろうと思ったら、あでも岡田節は炸裂してるなやっぱりっていう感じは全体的に受けたから、現代に全然通じるテーマをちゃんと軸にしてたんで、今回はお母さん映画ですね。
そう
ですね、完全にお母さん映画でした、ね。
まあ要は拾った子なんで、うん、なんていうかこう血のつながりのない親子の関係の物語としても見れるし、単純な親子のこう、まあ、育っていく過程でのやっぱり反抗期があったり、ね、最終的には出ていくじゃないですか子供は、うん、そういったことに対する、ね、普通に北の国から的な、
う
ん
ね、
泣けるシーンもあるし、
さだまさしが後ろに流れてもおかしくない状況だね。
なんか、ね、そういった別にファンタジーと関係なく泣ける部分もあるから、まあなんすかね、結構いろんな世代の人が見て泣けるんじゃないかなと思いますね。
だからまあ臭い話っちゃ臭い話、
うん
うん、でもあるのかなと思うんだけど、でもまあ全体的にこう意外と前半が長いと思う人もいるかなと思うんですよ。なんていうんだろう、盛り上がるところ、
うん、
戦闘シーンとかアニメーションで見たいって、みんなファンタジーで見たいって思ってる世界観の部分では結構最初の方がじっくり、
うん、
じっくり描いてるなっていう印象があったんで、うん、最初見たら結構長いな、親子交流パートってもずっと見てたから。
あ、そうですか。もう僕はここがもう一番いい部分だと思って見てました
けど、 そこが結局やっぱり肝になってたんだなっていうのがすごく分かってくるように作られてたんで、うん、ああなるほどと思って、 見たところがあったので、僕ちょっと多分ね、やっぱキャラクターデザインにフィルターかかってるから、
うん、あ好きだ、
うん、キャラクター原案の吉田明彦さんという方がすごく好きなので、うん、この人がちょっと作ってきたゲームがどっちかというとこういう世界のでこうキャラクターを動かしていって、あの戦場を攻略していくようなゲームが多かった
ので、
まんまゲームのあった世界がアニメーションに動いてる方にちょっと興奮したところがあったので、早くそっちを見せてくれっていうのが強かったという
か、
それがもう後半たっぷりやってくれたんで、全然OK です。
だからあのこう母親が子供に期待するものと、ね、子供が育ってくるとどんどん、ね、子供はずれてる、まあ、でここがファンタジーなのはもう本当の親じゃないって分かってる部分があるんで、これちょっとでも見ててもやっとしたんですけど僕は、エリアルはマフィアのことは好きになっちゃったんですかね。
正解です、
ね、そこはちょっとお固まりだなと
思う。そこですはっきりそれはインタビューでもやっぱり答えてて、やっぱり途中で気づくと、途中で違うんだなって、お母さんってこういうもんじゃないんだなと思った時に、やっぱり惚れていく状態に入っていって、だけどあのマキアはもうお母さんの立ち位置から絶対動かないじゃないですか、そこでものすごく苦悩するじゃないですか、エリアとして。あの辺って結構残酷って残酷なんです、もう一人あのマキアに恋心を抱くランズ、っていうキャラクターがいるんだけれど、あの彼はマキアに一人の女性としても生きてほしいっていう部分が多分きっとあったんだろうなっていう、子供をずっとあの見回されてる部分もあるだろうからっていう、男としてあの俺が責任取るからみたいな部分なんですよ。ところもあったんだけど、それすらもマキアを振ってお母さんだからやっぱり無理みたいなことを言うんだけど、そのをエリアルはもう受け入れれない、お母さんとして見れないもんだってっていう、あの辺のドロドロ感は ね、よかった
ちょっとあそこは見ててもやっと、
わかります、
わかります。
もやっとさせるところはさすがだなっていう、すんなりいかないんだよね、あそこを恋愛感をこうとしてあの受け止めてるかどうかですごく見てる人の感覚がまた違ってくるのかなっていうのをちょっと思ったりとかね。
ということで、まあじゃあネタバレしないとこまではこう他なんかあります。
そうですよね、ここまで言っといてネタバレしてないんですよねそうですね、
まあ、とにかく僕はもう物語のね5分の2ぐらいあたりからボロ泣き で、あの花もそうでしたけど、はい、もうそっからの岡田まりの畳みかけがほんとすごくて、
あのずっと針線にしばかれてるような感じ、畳みかけの仕方でね
あもう終わったかなと思ったらまだある
まだあるみたいな
本当に律儀に話作ってるのって、
あの決闘鉄尾という言葉がぴったりかな今回はっていう感じで、あの削ってないねっていうのを感じましたね、すごく強く、
そこは思わせぶりなのでもいいんじゃないっていう部分はあったんですけど、全部やったなっていう、
これまあだからポイントはもう一人のこの同じヨルフの、一応主人公はマキアなんだけれど、マキアとエリアルが主人公ではあるのかなと思うんだけど、もう一人ヒロインとしてレイディアっていう女の子、この子の僕は立ち位置が非常に良かったです。
あ、そうですか、
はい、僕は好きでした。声が茅野さんっていうのがポイントが高いんですけど、あの花のメンバーです
ね、簡単に言えば、
ね、はい、結構ちょっとお姉さんで指したら天下一品になりましたね。
最後ちょっと大丈夫かって思ったんですけど、
なりましたね、もう途中から大丈夫か状態になりますけどね来たってなったところがありましたけど、僕的には
あれかな
岡田まり来たみたいな感じになりましたけどこれこれっていうところもね、会場中もなんか息詰めてそこ見てたのがやっぱりあったんで、
まあということで、そうですね、まあ まあ、作オリジナル作品としては本当よくできた。
そうですね、そうそう、原作ありきじゃなく、うん、オリジナルなんだなこれな、うんうん、そうそうそう、だからそこの部分では非常に評価していいかなと思うのと、うん、あともしバタラジを聞いてて僕ゲームやってるよっていう人がいたら、タクティクスオーガとか、うん、ファイナルファンタジータクティクスとかがやってたよとか好きだよっていう人はもうぜひ見に行ってほしいですね、うん、あのゲームの世界がアニメで動いてるだけで美味しい、うん、なんか美味しかったです僕は、うん、この映画は、はい、
じゃあということで、はい、じゃあネタバレありで、
はいはい、
ありの話
で、ここまででお前らほんまにネタバレじゃないんだろうなって思いそうですけど、
ね、もうどっから泣いたかなって感じ。
なるほど、なるほど、なるほどな。
そうですね。まあ最終的にこのエリアルが成長して。はい、実は子供の頃にエリアルのことを片思いしてたディタっていう子とくっつくんですよね、
は
い、
そうですね。
でディタ の敵が吸収してき敵がね突然攻めてきて、うん、城に、うん、でエリアルは戦いに行くんだけど、ディタはちょうどその時に子供が生まれそうになって、うん、そこに別動体でいた、うん、マキアが偶然そこに来て、うん、ちょっと偶然多いなと思ったんですけど、
まあね、まあね、まあね、まあこの前に偶然エリアルと会うし、ね、
でディタを助けて、その後からかな、あれどっから泣き始めたんだっけな。
でもあそこ同じ、うん、風間さんでも言うてるポイントのやっぱり出産シーンは泣けましたよ、すごく、うん、すごく泣けました。思い出してもやっぱりグッとくるので、うん、これがまた戦争シーンと重ねてやるじゃないですか、うん、戦争をこっちでやってます、こっちで子供を産むための戦いやってますっていうのを、うんうん、だからエリアルもディタも命がけで、うん、なんとか生命を、片方は命を残そうと、片方は命を産もうとしてるっていう部分を交互に交互にこうすごく速いスピードで描いていくので、うん、そこに中心軸にマキアがずっといるっていうところが、うん、ほんでマキア自体は子供を産んだ経験がないから、うん、ディタにずっと話しかけるじゃないですか、うん、あの辺とかはね、もうかなかった
ね、うん、僕はあれですね、エリアルが目覚めて、うん、そこにマキアがいたところからですね、エリアルがの母親から話すのが大変だったみたいな話をし始めたとこからもうやばかったですね。
もう一つ言うと、エリアルの母親から話すとき大変だったときに、指を一本一本剥がすときにポキッポキッっていう痛い音するじゃないですか、うん、もう死んでる死後硬直してるから、うん、当然あの音は鳴らないとおかしいんだけれど、うん、あの時点でちょっとアニメとしては結構きついって思って受けたところはあったんだけど、うん、ああすごいすごい、こういう風にしていくんだって、うん、
でね、まあお母さんって呼ぶ呼ばない、
はい、呼ぶ呼ばないのね、はい、
呼ぶ呼ばない、最後呼んだ、うん、もう呼ぶんだろうなと思って呼んでもう号泣みたいな、
うん、あそこのね、母さんって呼ぶところのシーンってちょうど、うん、足を怪我してるんですよ、エリアの戦争で足怪我してて、うん、あそこで初めて四つん這いになるんだよな。
おう、うん、
マキアが、うん、川を彼岸を渡るんですよ。あそこで彼岸をも渡るっていうことは、そこでもう二人は別れ別れに絶対になるんだなっていうのがはっきりするんだけど、うん、その川を渡り始めた時にエリエルがその川の淵に入り込む時に四つん這いにハイハイの状態になって、ほんで母さんって呼ぶから、あ、ここで子供が生まれたんだよ、つながり、
そういうことですか、
部分があるかなって、意図的にこれは四つん這いに足してるんやろうなって。
なるほど、ね、
初めて母親を追うっていう、子供が追う時のハイハイ状態にエリアルがなったっていうのは、うんうん、ほんまの意味での親子関係にはなれないけれども、うん、親子ではあったっていう、うんうん、 証拠がやっぱりセリフでも丁寧にしてたけど絵面としてきちんとやってたっていうところでも僕すごくポイントが高かったです、ま
あ
うん、
そ
う
ですね、あそこのエリアルのがマキアにこう言う告白するみたいなあの下りがもうああいうのがもうお塊だなと、
ね、お塊ですねお塊ですよね
心情を激白するっていう、
ジンタンが、ジンタンがメンマ探す時もよちよちさせるんですよ。あそこで生まれ変わるからジンタン
は。そういうことなんですね。
メンマどこにいるんだってなる時と、あそこは全くジンタンと一緒じゃんと思いながら、
そういうことですか。
なんか見てましたね、重ねて見ちゃって、深読みしてしまうと、やっぱりこだわりあんねんやろ
でこれで終わりかと思い
きや、ね、そうなんですよ。ほんで、はい、子供生まれました、はい別れました、ね、であのレイリアの方、
そう
こっちが揉めるんよね、レイリア側が結構王様にいわゆる手ごめにされてしまって子供まで産むんだけれど、結局その DNA の仕組み自体は人間の方がどうも血が強かったみたいで、引き継ぐことができなかったからもう厄介者扱いされてると、厄介者扱いされてるこのレイリアが最後どうなるのかっていうのももう一つの一本軸であったんだけど、彼女にすごく恋してたこのクリム、クリムかな、っていう男の子がどんどん病んでくんだなあ、出たこの闇展開、闇打つ展開よってだから闇打つパートはこっちにありますよっていう、あの途中のレイリアがこんなところに閉じ込めてるのは連れてきてよっていう、マキアを連れてきなさいよっていうところの、あそこの演技はすごかったっすね。
あれでもなんか過去回想がフラッシュバックして、なんかイオルフの子たちが殺されてたけど、あれ何だったんですかね。
あれはだから助けに来たのがこいつ、イゾルが結局最終的に殺したんだけど逃げ切ったんだろうね、来るのは。一人だけ切られてるシーンがなかったから、あの時にも殺されたってレイリアを思い込んでたから自分の子供だけが生きがいなのに会わせてもらえないんで、あの上の国家の問題にとして、だから本当に何カリバラとかいうセリフ普通、アニメ映画ではなかなか聞くと思いましたよ。カリバラってって思ったもん。
どこで言ってました
。大臣あの無能な大臣図が、あのカリバラまた連れてきたらええやんみたいなことを言うた時に、あこれ岡田まりなんだな脚本って。
すごいこと
言う。すごい言葉使うよな。そういう時にこのイゾルっていうこのレイリアを誘拐したやつがものすごく嫌な顔をするじゃないですか。でここももともとこのイゾルっていうちょっと渋めのおじさんキャラで、いわゆる軍の司令官なんですけど、こいつもあのレイリアに対してどう思ってるのかなっていうふうにやっぱりみんないろいろ思うと思うんですよ。そうするとこのレイリア様になるんだよね、このイゾルが、この子をなんとかして守ろうってするから、ただあれは恋じゃないよねっていう、罪悪感から来てるんじゃないかっていう見方の方がおそらく、
まあ、いいんだろうな。レイリアバラーラディーバみたいなもん、
ね、そうですね、あそうですね、まあ、やられてますね、バーフバリ
カタッパとバラーラディーバ、
そうバラーラディーバですよ、ほんまやほんまやクリムはバーフバリにはなれんかったやな、でもバラバラやった国家を一つにまとめ上げるというこの戦略家、これは非常にね、ファイナルファンタジータクティクスに出てくるあるキャラクターに似てるんで、そっちのゲームをしてるやつはふと思い出すんじゃないかとちょっと思いました。あの辺のゲームの影響っていうのも、岡田まりはもうなんていうんですかね、もう私このゲーム好きやってんっていうのがめっちゃ出てて、それも良かったです私、
このクリムがレイリアと死のうみたいな感じで火を放つ、
放ちますね。
あの火しょぼかった
っ、しょぼかったですね。周りのカーペットの周りだけを焼くんだな、
普通にまたいでましたから
ね、またいでましたね、ひょいってまたがれてましたからね、
であとちょっとと思ったのが、このバローが、
バローは
あのたまたまエリアルを拾うときに、マキアがエリアルを拾うときに鉢合わせる
行商人ですね、
なんですけど、後々イオルフの半分イオルフみたいな
感じなんだよ。
っていうことは、レイリアの娘も、半分なんで、普通の人間よりかは長寿になるんですか、
ね、可能性もあるけど、髪の色の特徴がやっぱり違うんで、
ああ、そっか、金じゃなかった。
金じゃなかったから、その辺がどうなるのか、結構その髪の色っていうのを明確に、分けてたような気がするんですよね。
ね、そうですね、今回レイリアの娘の髪の色とマティアが髪を染めた色っていうのがほとんど一緒だったっていう、うんうん、やっぱりあのはっきり色分けアニメ上の都合もあるし、うん、その明確な勢力図の色分けっていうのもあるんだろうなと思うんだけど、うん、
じゃああの子は、まあ、たまたまかもしれないし、うん、ちょっとこっちの長寿の血が薄かったのかなっていう感じ、うんうんうん、
どっちのハーフかだよね、うん、だから男女のこうやっぱりつながりで男女でつながって子供ができるから、うん、だからバローはもしかしたら男のヨルフと人間の女性のハーフの可能性があるし、うん、レイリアは女性のヨルフで王族は人間の男だから、うんうん、そこの絡みの差が実は裏で設定的にはあるのかもしれない、うんうん、もしかすると、あそこ最後にもうここから降りたら私いつもの生活と今までの生活は違うのねってレイリアの娘が言うた後にお母さんと会うところで私また号泣
あれ、うん、あれまあ僕も感動したんですけど、でもあのレイリアがいきなりあのあれじゃないですか、あれやっちゃうじゃないですか、あ
の私トベルの予展開です、
名前が出るこれあの葉っぱ大好きなミュージシャンの、
あ、久保塚洋介ですか。
あなた話さない言っちゃダメですよ。
久保塚あるじゃないですか。
久保塚あるよね。
綺麗な飛び方しますからね。
何だったんだろうなあれ、うん。
時かけのあれね、うん、オマージュですか。
だからマキアが下から来てるの分かってて飛んだわけじゃない。
あれはだから結局のところでも話の流れから言ったら、うん、レイリアって飛べる子だったんですよ。うん、最初オープニング、うん、私は自由なの。うん、マキアも私ぐらい自由になりなさいよって、ちょっと威張るシーンがあるじゃないですか、うん、私そんなのできないよってマキア言ってる中、うんうん、あのずっとこのレイリアの陰に隠れてるような女の子やったのが、うん、エリアルを育てることによって大人になっていくんですね、うん、で大人になっていく中でレイリアの精神年齢というのは下手くこと止まってるんですよ、うん、あの幽閉されたんですか、前回から、マキア自体は外の世界を見ることによって上に右肩上がりになって上昇していってたのが、あの最後彼女が飛んだ時に、マキアも空飛んでたっていう、あのデナトのドラゴンみたいな生物の背に乗って空を飛んでることによって二人が再会できたっていうオチになってるのは、マキアがそこまで上り詰めたっていうカタルシスの部分じゃないかなって、だから二人とも自由にこれでなるんだなって、あの母親のカセから外されるんですよ、おそらくマキアは。
え、じゃあレイリアはもうあれはもう自殺しようと思ったの、
うん、僕はそうやと思
って、娘も見れたし
自分の記憶にない娘じゃないですか、あの抱いた柔らかさ もう忘れかけてるっていう絶望するシーンのセリフがあって、あの後に会った時の自分が知ってたもう娘じゃないっていう、彼女はすごく絶望したんじゃないかな。
あ、そういうことです
ね、うん、全部奪われたところにマキアがやってきて、うん、だから忘れなさいと、私のことを忘れなさいと、うん、娘に言うんだけど、最終的には、うんうん、マキアがね、いいことを言うんだけれど、
なんて言いましたっけ、
え、忘れないよ、あ、絶対忘れないよっていう、多分僕も忘れないんだよなって、レイリアも忘れないし、うん、レイリアの子供も忘れないよって、だってエリアルは覚えてたわけだよ、うん、その前でマキエはその言葉を母さんという言葉を聞いてるから、うんうん、親は子供のこと忘れないだろうし、子供が親のこと忘れないだろうきっとっていうメッセージがぐっとここに込められてるんだろう、
まあ、レイリアの娘からしたら突然ですよ、
突然でしたからね、突然出てきて、もうあの次女がそばについてる次女がもう
突然出てきて空飛び立っちゃった、う
ん、お母様ってあんな綺麗な人だったのねっていう一言がまたね、
あの子は、ね、かなり大人ですよ、
大人ですね、あの子がどういう運命をたどるのかっていうだけでも一本多分また欠けちゃうんだろうなっていう、うんうん、ぐらい悲惨な状況しか僕はもうちょっと想像できないんだけど、あの手の国家のやり取りのあれは、
あれはでも結局攻めてくる国の方が科学力は上だったんですか、
うん、っていうことですね、 いわゆる一つの国の一つの国と連合軍との戦いなんで、まあ、どっかで聞いたような、うん、あの構図になってるなとはちょっと思ってるんですけど。
進撃の巨人ですか？
違うか。日本ですね。
あ、日本。あ、日本か。
うん、連合軍にやられてるっていうのはちょっとなんか感じるものがちょっとあったな。どっかの国の構図に似てるな。あ、そうや、うちかと思いながら、
うん、なんか古の竜を使ってるっていうところで、
いわゆる神話の世界にこう寄り添うっていう部分に、なんとなく、うんうん、すごく感じるものがあったんですけどね。何をこうオマージュにしてるのかな。
だからちょっと もやったのが、うん、スターウォーズの時もそうですけど、
はいはいはい、
あんな超常現象の竜をあんな邪剣に使うかなと思って、はいはい、
そうですね、
もうちょい、ね、神として扱う、
そうですね、
んじゃないかなっていう気はしたんですけど、うん、
まあ、ちなみにあの草食動物らしいんですよレナとは。
そうなんですか、うん、
だから元来おとなしいんです。
あ、
それでいて、今回のあのキャラクターの埋葬の仕方がすごく僕引っかかったんです
けど、なんか燃やして埋める、
徹底的に燃やして灰まで燃やして深く地中深くまで埋めるんで、どっかの作業も見てません。
あ、放射能が
出る、うん、ですよ。
あ、放射能が出る。
だから最後あれ火吹いてるの放射能物質を撒き散らしてる可能性あるんじゃねえかなって。
そういうこと、
人間に害をなす何かを及ぼすからそこまでしないとダメだっていう。
ああ、
非常にやっぱりこれも実は 3.11 のハザード系の部分が仕込まれてたんじゃないのかなと思うんで、なんとそれを最後の方はもうハリボテでなんとかしようって、今ハリボテに囲まれてるじゃないですか、福市が。なんかその辺もちょっとね、かぶるなと思って。
なるほど、ね、
だからすごくその辺とかもファンタジーだけども、うん、現代の僕らが生きる世界にもすごく寄り添ってる、
うん、
部分と、その親と子供っていう関係が、ほんで恋人っていう関係とか、うん、恋愛とかっていうものっていうのは、やっぱ心があるものにとっては不動なんじゃないかっていうのは、岡田真理を貫き通してる感じが僕これも受けたんで、
うん、
だからね、長老様がもう何にあんなに疲れていらっしゃったのかがものすごく気になりますね。なんといっても中が沢城みゆきさんなんで、
で下手したらマキアはもう長老超えしてます。
してますね、感覚的には。感覚的にはもう超えてる可能性ありますね、うん、最後バローがそれをセリフでね、うん、うまく笑ってくれると思うよみたいな、
うんうん、
なんかそれもあったんだけど、いや
このディタが最後帰ってきたエリアルにディタがこのマキアに嫉妬してたとか、そこまで言わなくていいと思ったんだけど、しっかりやってて、まあもうほっとボロ泣きだったのが、もうエリアルの死ぬその日にマキアが来て、
いやあれあそこまでやると思ってました？
思ってなかった。
なかったっすよね。でも普通今までのアニメってもうあの竜と飛び立って、うんうん、あのレイリアがこんなに世界が綺麗美しいんだものって言った時に、そこでもう、うん、あ、もうここでエンドロールなんやなって俺油断してたんですよ、うん、一回見て完全に、うん、あれまだちょっと続くぞって思って、うん、何が続くんやこのままって思ったら、うん、そうなんですよ、エリアルの死ぬ直前までこれ、うん、きちんとやったっていうところが、
でもどうやってこのタイミングで来たんだろうなってすごく不思議で、
あ、
まあ、考えてもしょうがないのかもしれないですけど、本当に死ぬその日に来たじゃないですか、
うん、来ましたね。
それかまあエリアルもいつか来ると思って頑張ってたのかもしれないですけど、うんうんうん、
ポイントこの人じゃないですか。
ああ、
行商人やからバローが、
うん、
バローがこう連絡や旗振り役をしてたんですよ。
ああ、そっか、
伝達役をしてね。だから連れてきてたでしょ、うん、最後マッキー、
うん、
で一緒にどっか行ったでしょ。だから多分バローがポイントやと思いますね、うん、そこは、うん、だから本当に一人の子供が育って死んでいく、一番だからこの映画できついのはやっぱマッキーやなんだけど、うん、自分の子供が寿命で死んでいくのを目撃していくっていう話でもあるんで、
どうなんですか、まだ見れてないですけど、メッセージもそんな話で、
あ、そうっすね、そうです、そうです、メッセージ、そうです、 メッセージはあれは病死だけど、
だから宮台真司が言うところの、うん、女の方が根性を座ってるっていう、う
ん、木も座って
る系の話、
そうそうそう、そっち系よね、
運命を受け入れる、うんうん、
だからあの雨の中でこう仕事探して帰ってきて、ボロボロなって帰ってきて、仕事見つからなくてボロボロなって帰ってきて、エリアルが慰めようとしたことが逆効果になって、うん、雨に打たれて探すところはあるじゃないですか、うん、あそこでもう、母さん泣かないでみたいなことになって、もう母さん泣かないからってマキアが決めた、うん、あそこから基本的に最後のエリアルが死ぬところまでマキアって泣いてないっていう、
もうあのね、うん、エリアル見届けた後のマキアがね、ごめん約束破るぞって泣くところがもうやばい、
ね、もうやばいよね、
もうやばい、
あの涙の数がタンポポの目になって飛んでくって、うん、なんてうまい演出って思います、うん、ちょっと、うん、見てたのと、あそこでずっと走馬灯が、エリアルの走馬灯が流れるじゃないですか、
もうやばいっすよ、もう
これがまた映画館のサウンドなんで、もう四方八方からエリアルの声をこっちに飛んでくるようになってたん
が、これジョジョ第3部のアニメだったら最後に牢屋に捕まったジョジョが出てきて、うるせんだよクソ、
いやだからあれはかなんかったな、
ああいうので泣いたのはアルマゲドンの最後ブルース・リーが走馬灯を見る以来です
だからまあなんていうんですか、ここまで泣かせようとするお約束を徹底的にやるっていうのはどうかっていう声も上がりそうな気がするんやけれど
涙のカツアゲどころじゃない、
そうですね、枯れ果てさせる気かと思いましたからねもうい
やそこら中で話させ
て、話してましたね、
めっちゃ早いやつなんかもう序盤の数字序盤10分ぐらいで泣いてるやつがいたんですけど
序盤10分まだ泣くとこなかったな、まあ、だから一応宣伝文句としてね、あのこれはあの試写会感動率っていう新しい数値だ
そうなんですか、4
年見るとあの試写会感動率 90.6% みたいな、あの残り約 10% は何を見ててんっていうちょっと思いながらですね
これ見て泣けない、泣かないでいられるやつはすごいっていうか、
お前うちは何色だって言いながら状態です
お前は何から生まれてきたんだっていう気はしないではないですけど、
非常に何ていうのかな、だからもう岡田真理が脚本してると、うん、岡田真理の監督作だと、うん、泣くんだろうなっていう定義で、うん、まあ僕見に行ったんですよ、うん、多分泣かせにかかるだろうって、うん、どんな形で今回は泣かせにかかるだろうと思ったら、うん、あ、しまった親子関係やと思って、うん、親子関係で泣かせにかかるんだよ、今まではどっちか言うたらそういう系譜でのこの人の作品って俺見てなかったから、うんうん、ここ避けって俺泣かなかったんだね、
あ、うん、確かにそこまで感動はしなかったですね、
うん、でやっぱあの花の方がちょっと色は強いかなっていうのが、うん、寄ってる部分っていうのはいずれ消えゆく人っていう部分では一緒の理由かなって、
あの花みたいにもうけなげなんですよね、もうこの親子がどっちも、けなげですね、
けなげですね、どっちもけなげ、うん、そうそう、多分あれですよ、あのマキアとエリアルがあのあれですよ、母さんはラーメン食べたいって言ったら、うん、ラーメン仕方ないね、ラーメン屋行こうね言ってラーメン食べてて、うん、もう閉店なんだけどねってしたら、子供が食ってるんすよってマキアが言い出しかねへんドラマの流れですよ、そうそう、俺はほんまに、ほんでさだまさしが流れてくる勢い、
そう
です、
う
ん、本当に、いやね、あとやっぱり風橋さんとしてはワンコ、
うん、あ、ワンコ、
ワンコ飼ってる人からして、うん、ワンコはどうでしたか、
うんうん、やっぱね、犬死んでやっぱり死というものを知るんです
よやっぱそうなんだね、
うん、
あのこのラング、
ええ、
シングルマザーのミドの息子のラングの弟のデオルが、ええ、あのいろいろと生きてたらあれやから兄ちゃん浅く掘ってよとかって言ってる、うん、あのこの下りとか、それをエリアルが追い打ちかけるように死んだらこうなるの、死んだらああなるのってずっと聞き続けるところとか、うん、しつこいぐらいあれ聞き続けるよね
それであのマキアは あ、私はその子の方が先に死んじゃうんだっていうことに気づいて、
自覚、いわゆる自覚させられるっていう、うんうん、いわゆる見とる側が逆転するっていう現象がいずれ起こるっていうことが分かって、うん、それがもう分かった状態でこっちは見ないといけないから、うん、非常にきつい状態、
うんうん、でもあの時のラングはすごくいいなと思って、
よかったですね、
慰めてて、
ラングは良かったですね、
ラングはいいやつです、
うん、いいやつでしたね、うん、だからこいつは結婚できないんでしょうか、
うん、まあ一応生き残ったと思うんで、
どうなったでしょうね、うん、ちょっとマキアに恋心を抱いてしっかり振られるんです、
うん、ことごとく再会しますよ ね、
ねことごとく再会しますね
どこだけ狭い世界なんだっていうい
やもうディタと再会してたに驚いたからね、
うん、最初もうディタ誰だか分からなかったあれこのデオルが女の子だったんだ実はと思って、
あそうか
そっちかと思っちゃったんですよ最初、
そうかそうか、うん、あだからあれだよな、でもまあまあ一応みんなが見たい岡田真理は詰め込まれてる映画なんじゃないかなっていうふうに強く思いますね、うん、今回のやっぱり一つの文明の滅びと国の滅びっていうのをちゃんと、うん、2時間ちょっとで描いていったっていうところでもすごくこう評価していいんじゃないかなっていう、
まあ、この萌え要は萌えアニメのジャンルの中で親子ものをやったっていうことが珍しいのかな、
ね、
まあ、ヒロインどうしたって幼女に しなきゃいけないじゃないですか、
うん、 そうですね、うん、
その設定の中で親子ものをやったっていうのと、うんうん、あとはこのタイガード
ラマ的な、そうですね、タイガードラマ的な女の一生パターンです、
うん、アニメでこういうのってあんまり見たことないなと思って、うんうん、重厚に感じるじゃないですか、うん、こういうやつで
最初の頃に長老様にその出会いは自分を痛みつけることになるから愛する人を失うことに絶対別れの時で自分が傷つくことになるんだよみたいなことをマキアは言われるから、
うん、
ただその別れっていうのにも意味があったんだって最後に分からせるっていうところがすごく僕この映画のいいところ、
うんうんうんうん、そうですね
かなっていうのをちょっと、
あと途中は途中のマキアとエリアル大人になってからの関係はこれは単純これファンタジーとか関係なく単純にあの親子関係がうまくいかなかった単純なよくある話
パターンですよね、まあでも思春期こじらせ系ですからね
これ単純に子供はもう独立した方がいいだけの話なんじゃねえかっていうふうにちょっと思っちゃったんですけど、
いわゆる子離れ親離れの展開で、ただここが本当の親子じゃなくてエリアルが恋心を抱いた結果っていうところで、マキアは母親としての執着しか見せてなかったっていう、ね、
そう、
うん、ここに続くから、ね、うん、もはやマキアが妄執に近いんだよな、でもこう育てないといけない、
そうっす、
そうっす、それが自分のアイデンティティなんだっていうので、うん、突っ走っていくんだよ、
うん、
まあね、でもね、女の子の髪をね無理やり切るやつは最低ですよ僕は思いましたよ、この映画を改めて、あれですよ、映画でああいう髪の切り方したムスカ以外覚えてないです
よなるほど、
このゲスやろうねって、
まあ、そこまで考えてるかもしれないですね
やっぱりね、かなりここまで落ちるかっていうくらい、だからこのクリムだけでも一本映画作れるんだよね、
う
ん、
お
なんでここまでこいつがすることになるのか、うんうん、だからやっぱ相変わらずも男ってバカだよねっていうカラーもきちんと出てるのかなっていう感じはしましたね、うん、要は王族の方のお妃とか一切出てこないじゃないですか、この映画政治の舞台は全部王族だけ、男男性系関係の大臣たちで、もうあの大臣の無能さが、あれですよね、マシュティマが、マヒ、なんて言ったら、なんでしたっけ、
マヒシマティ、
バーグバリのあの国の大臣数と同じくらい。なんか、バカなんだな。
まあよくね、あの王国を築く、まあ何代目かなのかもしれないけど、
でしょうね、ね、うん、 まあね、いろいろと気になると思いますよ。最後マキアがどうやってレナとの鎖を解いたのかとかいうのも謎が残ってると思うんですけど、皆さん。マキアが最後レナとが解くとまだ鎖に繋がれてた状態じゃないですか。鍵がないとあれ開かないんじゃないのとかいろいろ思うところはあるけど、もうそんなことはいいんだよっていう
意外と簡単に
そうなんですよ。こ
う、ね、レナと本人は外せないけど、うん、意外と簡単に外せるのかもしれない。
だからまあその辺とかはまあ何にせよ僕は多くの人に見てほしい、
うん、
アニメそんなに見ないっていう人も見てほしい、
うん、
ちょっとね公開会館が少ないっていうのがあるんで、あれなんだけど、
まあっていうじゃあ感じで、
そうですね、
はい。
ちなみにパンフレットなんですが、
はい、
リクさん2冊買ってたんですよ。で、1冊目を初日に買った時に、
はい、
家帰って開いたらポスターが付いてたん
です。
ですので付録でポスターが付いてくるんで、ポスターは貼りたいっていう人とか保存しときたいっていう人は2冊買いの方がいいよみたいな。
一つは
僕は綺麗に保存、一つは貼るみたいな状況で
考えた。そういうこと。
そうなんです。それで2冊買いをしました。
あれはもらいました。ポストカードは、
ポストカードもらいました、うん、はい。でももう今日ぐらいから第2週なんですよね。
じゃあまた変わるの
か、変わるのかね、うん。まあ、この辺はまたうちの鳥頭の方でもろたいう話が、うん、多分出てくるかなと思うんですけど、
富蔵さんも
今日見たっぽいんでね、うん、はい。どう思ったかっていうのはまだそっちの方でやろうかなと思ってるんですけど、うん、はい、というわけで、
はい、
そんな感じですかね、うん、今回は、はい。
じゃあ、とりあえず今回はさよならの朝に約束の花を飾ろうでした、
はい、
はい、ありがとうございました、
はい、東京からお送りしました。